結構あるので、まあ、一つずつ見ていきたいと思いますが、まず最初にですね、話をしてみたいと思います。私の義理の兄弟はですね、小さい可愛い小型犬を持ったんです。ジョイって名前だったんですね。で、ジョイっていう名前、犬のどういう意味かみんな分かってると思うんですね。すごいちっちゃい犬なんです。でもちっちゃいんですけど、めちゃくちゃ吠えるんです。そして他のもっと大きい骨、あ、犬が来るとですね、吠えるんです、すごく。けれどもジョイを公共の場に、公園とかに行ってですね、たくさんの大型犬がいるところに連れて行くとですね、知らない人が来たりとか、そういう大きい犬が来るとですね、逃げちゃうんです、ジョイさんは。まあ、ジョイさんじゃない、ジョイちゃんですね。怖くなって、義理の兄弟の足の後ろとかにパッて隠れちゃうんです。ここで聞きたいのは、人間もこのジョイのようになってるのではないでしょうか。例えばですね、社会では彼の吠える声はですね、噛む力よりもひどいっていうのです。こういうことわざがあるんですけれども、それは、まあ、ソーシャルメディアとか、まあ、どっかで他の人があんま見えないところでは自分たちが等身大であるかのように見せかけるんですけれども、本当はですね、怖がってるんです。なんかそんな大きい人じゃないって分かってるからなんですね。で、詩編の46編というのはこの考えを明白にしてるんです。何か困難が来た時にどこに信頼を置くのか、どこに行くのかということを問いかけているんです。ある人は、まあ、食べ物だったり、ネットフリックス、ソーシャルメディア、お金、能力、あるいは自分に信頼を置いてるかもしれません。で、私たちがこの21世紀で聞いている質問だけでなく、昔から聞かれてきた質問なんですね。そして未来になってもこの質問を問われると思うんです。詩編の46編はこのことに対して、まあ、3つのポイントで見ていきたいと思うんですけど、問いに対して答えかけてるんです。まず最初が信頼のテストです。そして2番目が信頼の感動、そして3番目が信頼の勝利です。まずテストの、信頼のテスト、信頼の感動、信頼の勝利、この3つのポイントです。詩編の46編を見ると、まあ、大体3つのパートに分かれているということが分かるんですね。1から3節、4から7節、そして8から11節というふうに分かれているんです。で、この箇所1個ずつを見ていきたいなと思っています。そして私たちがどこに信頼を置いて、どこに置くべきなのかということを見ていきたいです。詩編46編というのは信頼に関する詩編なんです、歌なんですね。とても大きな危険が迫ってくるときにどうしたらいいのかということなんです。でもここに出てくるこの大きな危機というのは分からないんです、どういうものなのか。ある学者はこの危機というのは外国の民がイスラエルを攻撃してきたのではないかと言っています。けれども聖書学者たちは6節を見ていくとですね、こういうことなんじゃないかということを今言ってるんです。でもそういう外敵が攻めてきたという危機があるときにですね、心配が私たちもありますよね。パンデミックだったり大きな大変な時に神様により頼むということに落ち着いていくんです。このまず最初のポイント、信頼のテスト、そして一番最初に見てほしいところはですね、酒どころという言葉です。まず最初に出てくるんですね、神は我らの酒どころ。詩編の作者がまず最初に思い出してほしいと思っているこの信頼に関してのだったり、大きな危機に直面した時に思い出してほしいなと思っていることは酒どころなんです。神様は私たちの酒どころがあるんです。酒どころというのは、まあ、安全な場所なんです。避難所みたいな感じですね。でもクリスチャンとしてもうちょっと深く掘り下げて考えてみたいんです。私たちがですね、 私たちに機会を加えようとしている人に追われている時に、この避けどころだったり避難するところは警察のところかもしれませんよね。で、警察官の方がいいと言ってるのですね。もし交番に行ってですね、警察官がいなかったらですね、逃げてくるんですけれども、その危害を加えようとしている人が逃げてる時に交番に駆け込んでも、まあ、ちょっと安全かもしれませんけれども、実際に警察官に会った方がちょっと安全な感じがしますよね。誰もいない交番に行くよりは実際にいる警官の方がいいんですね。空っぽの交番では何も助けてくれないということを分かってるからです、私たちは。そして神様もそのように空っぽな酒どころではないんですね。神様は昔も助けてくださいました。そして私たちが神様のことを見て走っていくときにですね、信頼できるんです。そして2番目にハイライトしたい言葉が力ですね。この力というのはどういうことなんでしょうか。多くの人はただ単に物理的な力のことを考えてるのかなと思いますよね。でも力は3つの方法で考えることができます。ちょっと違う3つのニュアンスで見ていきたいと思います。まず最初に、若い人、まあ、若い男性のことを考えてみます。ジムでもうめっちゃなんかワークアウトしてすごいポーズとか決めポーズとか撮ってんですね。もう筋肉バキバキみたいな感じ で一番その彼にとって大事なことはこの物理的な力なんです。そして2番目は中年ぐらいのおじさんのことを考えてみてください。この人生がいろいろと大変なことがあるんです。中年期になって中間職についてるのかもしれませんね。子供たちがいたり大変な仕事があったりするんですね。時間とエネルギーを消費する。そしてこの中年の男性はこの人生のいろんな大変なことがあるんですけれども確実にそのことをこなしていくんですね。で最後に考えたいのは年を取った男性のことなんですね。おじいちゃんです。そしてこの人生をかけて培った知恵を持っているわけです。いろいろな困難を乗り越えてきたんです、人生の中で。そしてそれに打ち勝ってきたんです。で誇りを持って生きているんです。それでこの年寄りの年配の方にみんな信頼してるんですね。でこの力というのは物理的な力じゃないんです。神様はもちろん物理的な力も持っておりますが、それだけじゃなくて人格者としての力というのを持ってるんですね。この完全な力というものを持っているんです。この天と地を創造された神というのはたくさんの素晴らしいの性格というものを持っておられますが、この中でもとても大事なのがこの力なんですね。危機が迫ってくるときに力強いお方であるんです。ですから私たちは信頼を置くことができるんですね。そしてどのような敵も倒すことができるこの力を持っていて、この今存在している存在していたこれから存在する敵すべてをに対して打ち勝っておられるのが神様なんです。そしてもう一つちょっとハイライトしたいなという言葉が、そこにある助け、そこにあるという言葉ですね。でこのそこにあるって言葉はちょっとなんかちょっとふわってして分かりづらいですよね。そしてなんか達成できないような感じがしますよね。まあ、クリスチャンになってしばらく経つんですけども20年ぐらい経ちますが、 なんか神様がちょっと遠いなって思う時ありますよね。なんかそこにある感じはしない時もありますよね。けれどもこの困難がの時にですね、この詩編の奏者が使っている言葉がそこにあるなんです。敵の方が近く感じるんですよ、この時には、神様より。でもここである考えというのは、そこにある助け、神様はそこにあるいるんですね、おられるんです。ですからここで私が聞きたいなと思うのは、私たちの一緒に神様がおられるのであればですね、そこにいるんですね、そこに神様がいるのであれば、どうして私はまだ恐れているのでしょうか、今日この時。なぜクリスチャンはこの完全な愛は恐れを追い出すと言ってるのにもかかわらずですね、私たちは恐れているんです。どうしてでしょうか。神様が言っていることは全て嘘なのでしょうか。私たちが恐れを感じるというのは、このヘブル語ですね、このそこにあるという言葉は、ちょっとここに書いてみたいと思うんですけれども、ちょっと書きここに書きますが、このそこにあるって言葉は、見つけられる、必要な時に見つけられるという意味があります。このそこにあるという言葉の裏側には、必要な時に見つけられるということなのか、考えが隠されているんですね。例えばですね、ソファーでネットフリックスとか見てるときですね、なんかちょっとお腹空いたなって、でも小腹が空いたなってぐらいなんですね。ご飯が食べたいってわけじゃなくて、ちょっとお菓子食べたいなって感じがするんです。でどこに行けばそのお菓子があるか分かるんですね。その家でも、あなたがちょっと盗みに入った家かもしれませんが、ちょっと小腹が空いたなと思ったら戸棚に行くわけですよね。そこでですね、もう一つ知らなきゃいけないことは、そこで働いてるこの女があるんです。そのソファーで座っていて、ちょっと小腹空いて戸棚に行くとき、まず最初にソファーから立たなきゃいけないんです。そして戸棚の方に歩いていって取りに行かなきゃいけないんですね。このソファーで座り続けることではできないんです。で神様はこのソファーに座ってるあなたにお菓子をくれるような方ではないんですね。けれども私たちはこのような困難に立ち向かうときにですね、ソファーに座りすぎていたらいけないんです。立ち上がって戸棚に行かなきゃいけないんです。神様は先どころであり力でありますし、そこにおられるんです。でも見つけることができるんです。でもあなたが探しに行かなきゃいけないんですね。ですから皆さん、教会の皆さん、私たちはこの聖書の神様の言葉の中に酒どころを探すことができます。そして祈るときにこの酒どころ、力を見つけることができます。そして聖霊様を通してこの酒どころを見つけることができるんですね。神様の力を経験することができます。ですから探し求めてドアを叩き続けてください。この聖書に書いてあるってことはですね、悲しいことや辛いことがもう二度と起こらないということじゃないんです。けれども辛い悲しいことよりもさらにはるかに大きい素晴らしく力強い方を知ることになるんです。私の子供たちがですね、娘たちが転んで膝小僧から血が出てきちゃう時あるんですね。でうわーって泣いちゃうんです。でも抱きかかえて家に連れてって絆創膏を貼ってですね、アイスクリームをあげるんです。痛みはまだあるんですよ、絆創膏を貼ったってアイスクリーム食べたって痛いんです。そしてかさぶたもできるでしょう。でもお父さんがそこにいるというのが実は一番必要なことであって、それだけでも大丈夫なんです。それが1節目です。2節と3節見ていきたいと思いますが、 そこでもちょっとハイライトしてもらいたいなという言葉があります。それがチッと山々、そして海です。あと水もですね、水もちょっと3節に出てきます。このチ、山々、海、この詩編の奏者はですね、私たちがちょっと考えてほしいなと思う、私たちがこのあんまり動かない、移動しないものを思い起こしてほしいと思ってるんですね。この地だったり山々、海、そこに今日あればですね、明日もあるであろうということなんです。動かないで、不動のものって言います。不動の地とも言いますよね。あんまり変わらないものをちょっと考えてみてほしいなと思っているんです。でそのようなものが動いたとしたらですね、私たちの信頼は揺らぐんです。でも揺らぐ必要ないと言ってるんです。なぜなら私たちがこの動くことがないであろうと思っているものも、神様に比べたらもうめちゃくちゃ動き回ってるものなんです。地も山々も海も神様に比べたらいつも動き回ってるようなものなんです。まあ、他にはお金だったり家だったりですね、クリプトカレンシー、仕事、人間関係、私たちの心が不動だと思うかもしれませんけれども、時、この世のものっていうものはそんな動かないものってないんですね。聖書ではあなた自身でさえ信頼しちゃならないと言ってるわけですね。なぜなら私たちだったり私たちの状況が、私たちが信頼するものそのものが動かされるということはよくあるからなんです。でも信頼するべきなのはイエス様なんですね。2番目のポイントに見ていきたいと思います。信頼の感動というポイントです。信頼の感動です。でこの次にちょっと見ていきたい言葉は4節の川ですね。まあ、地、山々、海、水、川、急にまた川が出てきます。その3節では水っていう言葉が出てきますが、水が立ち騒ぎと水かさが増す、泡立つ、なんかすごい混沌の状態を示してですね。そしてその次に川が出てくるんです。でこの実は水と川というのは対比されているんですね。同じようなものに見えますが違うんです。聖書では洪水の話が出てきます。創世記に出てきますね。ヤハウェがです、ね、洪水を送るんです。この地に対する裁きの一つとしてこの洪水が起こるんです。大洪水が起こるんですね。でもこのもう一つメソポタミアでもこの洪水の話が出てくるんです。聖書の聖書の話のその洪水とメソポタミアの洪水の話が出てくるんです。でもこのメソポタミアの方の話はですね、この洪水が起こるとその神々はちょっと怖いんですね。この神々も人間だけじゃなくて神々も滅ぼそうとする洪水みたいな感じで出てくるんです。この他の神々も恐れているわけです。このイスラエルの神を除いてはですね、みんな神々が恐れているという記述なんです。昔の人はですね、水がどのような状態になるかっていうのをとても敏感だったんです。夜にですね、海を見に行ったことありますか？真っ暗なんですね。なんかちょっと夜中に釣りに行ったりもしますよね。でその時に感じるのはちょっと怖いなっていう思いなんですね。この夜に真っ暗な時にですね、海 見て覗き込んでみるとですね、本当に真っ暗で何も見えないんです。何があるかわからないんです。何が登ってくるかもわからないんですよ。それを考えているとちょっとなんか怖くなってきます。不安になってきますね。で、三節で出てくるのはその考えなんです。で、このエルサレムではこの川ってないですね。流れてる川なんてないんです。ですからここの4節で出てくるこの川というのは神の都から流れてくるんです。で、この神の都というのは天国のことなんですね。ですからこの神の宮というのは意図高き方の聖なる住まいと出てくるんです。で、ここで注目したいのは、神様だけがこの嵐を鎮めることができますし、水を鎮めることができます。そしてそこに神様がおられるところには不安も混沌も何もないんですね。この静かにゆっくり流れていく川のような平安があるんです。そしてこの世はいろいろな大変なことがあります。そして上に上がったり下に下がったりとします。信用することができない状態であります。でも神様は信用できます。この静かな川の流れのように疑うことは疑う余地もないんですね。そしてその川の中でですね、神様の平安を受け取ることができるんです。そしてもうちょっとハイライトしたい言葉がありますが、6節ですね。2つの面白い言葉が出てくるんです。国々が立ち騒ぎという言葉と、諸方の王国は揺らぐという言葉ですね。立ち騒ぐ、揺らぐ、21世紀の私たちはですね、いろいろな進化が文明が進化を遂げるときに、いくつかのことは同じなんですね。 AI もありますし、インターネットもありますが、変わってないことがあるんです。国々が立ち騒ぎ、歴史を通してですね、今も未来も国々は戦争をし続けるということなんですね。今でも戦争が起きてますよね。そしてその私たちの時が終わった後も戦争は続くということなんです。この真実は変わらないんですね。今日も明日も同じなんです。国々は立ち騒ぐんです、お互いにです。そして諸方の王国は揺らぐんです。揺らぐというのはなくなるということなんですね。その国が、10億人のアメリカ人という本があるんです。マット・イグレシアスさんという方が書いたんですけど、まあ、あんまちょっともうなんか読まなくていいと思います。もうむちゃくちゃ変な本なので、僕は全部読まなくていいです。でもまあその10億人のアメリカ人というのはですね、アメリカはすごい国なんです。今まで存在していた国の中で一番すごい国なんだって言ってんです。でもそのすごさをですねキープするためには、アメリカは2つのことをやらなきゃいけないんです。出産率を上げて移民の数も増やすってことなんです。なぜならこの出産率を上げればですね、これから生まれてくるアメリカ人を増やすことができて、そして教えることができるんです。そして移民の人が来てもですね、アメリカすごい国だぞとか洗脳できるんです。ですからこの洗脳する、まあ、アメリカすごいとか思ってるアメリカ人が増えるってことなんです。そんなことをする必要があるのかどうかはちょっと謎ですが、でも他の世界とですね戦うときにですね、まあ例えばですね、他の強い国がありますよね。その他の強い国に立ち向かうためにはもう10億人ぐらいアメリカ人が必要なんですけれどもですね、この国々が立ち騒ぎ、諸方の王国が揺らぐっていうテーマで考えてみるとですね、今まであったこのすごい国、モンゴル帝国、大英帝国、ローマ帝国、一番強い国であろうとその続けようとしてたんですね、その国々は。 でもその国々はなくなってしまったわけです。そしてこれから来る国々もなくなってしまうんですね、アツカは。けれどもなぜか私たちはこの自分たちの政治家だったり大統領だったり首相たちだったり、まあ、誰でもですね、力がありそうな人になぜか信用してしまうんですね。そしてなんか強そうでなんか良さそうな国いいんじゃないかなって思ったりします。けれども聖書ではこの国は立ち返り入れ替わるけれども神は変わることがないと揺るぐことがないと書いてあるんですね。そして3つ目の3番目のポイントを見ていきたいと思います。信頼の勝利です。そしてまず最初にハイライトしたい言葉は8節に出てきます。来て主の御業を見よ、来て見よ主の御業をという感じですね。英語だと来て見よって言葉です。でここで iPad でちょっと書いてもら書かせてもらってるのはちょっと格好をつけるわけじゃなくて本当に私たちがここの場に呼ばれてるんですね。この神様の技の中に呼ばれているんです。ですからこの最初にちょっと問いかけた質問をもう一度したいと思います。もし神様がこの困難時におられるのであればなぜ私たちは今でも恐れているのでしょうか。なぜ神様が一緒にいるのになんで私たちはこんなに恐れているのでしょうか、怖がっているのでしょうか。私は9節を見てこの問いに答えたいと思います。9節では3つの言葉があるんですけどもちょっとハイライトしたいと思います。ちょっと違う色を使いますがこの弓と槍と戦車です。弓と槍と戦車、この3つの言葉ですね。でこの詩編が書かれた時にはですね、弓と槍と戦車というのは一番よく使われていた武器だったんです。でイスラエルの国だけでなく周りの国々もこの戦略を大事にしたんですね。そしてこの弓と槍と戦車を使えば勝てると思ったんですね。そして敵をやっつければですね、自分の正義を押し付けることができるんですね。自分が何が正しいかということを言うことができると思ったんです、まあ、今ちょっと違うかもしれません。もしかしたらです、21世紀の私たちはまあこんなちょっと野蛮なことはしないですよね。相手に他の国に戦争をけしかけるとか意見が合わないから戦争を起こしてやるとかちょっと嫌な感じがしますよね。 やっちゃいけない感じがします。でもここでちょっと聞きたいのですね、私たちは今でもこのように戦争を起こしてるんです、戦いを起こしてるんです。物理的なもの、この弓や槍や戦車を使ってないかもしれませんが、私たちは言葉を使ってですね、争いを起こしてるんです。ソーシャルメディアを使って国々そして人々の間で争いを戦いを起こしているのではないのでしょうか。私たちはこの聖書とか使いませんが言葉をめちゃくちゃ使っています。そして聖書でもこの一番危ない武器は言葉だと出てくるんですね。でも神様がしてくださったこと、この神様の主の御座を見る、主が主の言葉によってですね、私たちのこのような争いを断ち切ることができるんです。ですから私たちは十字架のイエス様を見上げるんですね。イエス様は私たちの罪に戦いを挑み勝ったんです。そして死にも勝利されたんです。なぜでしょうか。私たちが生きるためなんですね。ですから来て見よ主の御業をの十字架を見よってことなんです。そしてまたよく知られている箇所をちょっとハイライトしたいと思います。まあ、クリスチャンになってまだ短い方はちょっと知らないかもしれませんが、十節がとても有名な言葉なんです。やめよ 私こそ神であることを知れ、やめよ、そして神であることを知れって、この懐ですね。とても有名な言葉です。でこのヘブル語ではですね、この沈まれ、やめよっていう言葉ですが、これは止まってやめるっていう2つのニュアンスがあるんですね。止まってやめるんです。こういうふうに考えてもらいたいんですけれども、私の2人の子供はですね、もう本当に天使みたいに可愛いんですね。でも悪魔なんです。天使の皮をかぶったりもね、可愛い、めちゃくちゃ可愛い悪魔です。喧嘩とかしてるときなんか部屋に入ってきますね、私が。二人とも、もうなんか引き剥がさなきゃいけないぐらいになってるときがあるんです。でもその時にやめなさいって、静かにしなさいって、落ち着きなさいっていうのはありますが、それだけじゃなくて、このやめなきゃいけないんだよ、今やってることをやめて止めて、でその立ち止まってないとですね、一回やめなければ、今私たちが行動していることをやめなければですね、神様の介入を体験することができないんです。ですからここでやめよと言われてんですね。この静まれと言われているんです。私たちが争いをやめてですね、この部屋の中に入ってきた方を見なさいと言ってるんですね。詩編ではそのように言われてるんです。でもここでちょっと問題が出てくるんです。この争いをやめて、この部屋の中に入ってきてやめようって言った人を見るだけじゃなくてですね、2番目に知るって言葉が出てくるんです。やめよ、静まれ、そして知れ。この知るっていう言葉はちょっと見ていきたいんですけれども、トニー・ランキーさんが書いた10人の方法で携帯があなたを変えているっていう本を書いたんですね。どうぞ本当に読んでほしいと思うこと本なんですけれども、この本ではですね、私たちはその時をにとどまることを知らない世代になってしまっていると彼は書いてるんですね。特に携帯に関してです。携帯で私たちは山を登ってですね、湖とか行ってですね、そして携帯でこの素晴らしい山の、そして湖の写真を撮るんです。そして写真を撮って次に行っちゃうんです。私たちはこのデジタルな写真を撮ってですね、それをまあどっかに置いといて次に行っちゃうんです。次の世代で本当に問題になっていると思うことはですね、私たちの目の前にあるものを見ようとしないで、そのものを本当に体験、山をですね、海、湖を体験するのではなく、その壮大さ、素晴らしさをですね、広大さを見ようとするものではなく、写真を撮って、もう写真撮ったからそれで満足しちゃうんです。立ち止まることがないんですね。そして賛美することもないんです。この来て見る神様の御業を見ることがないんですね。まあ、イースターになったらちょっとまあ来てみますが、それまではですね、行かないんです。そういうことしないんです。私たちがそのように次のものに移ってしまうときに、私たちはそのことに満足する、神様からまたもの受け取るのではなく、次のものに行ってしまっているんですね。リチャード3世というシェイクスピアの劇があります。16世紀に書かれた劇ですが、とても有名な最初の説があるんですね。最初の箇所は、今不満の冬であるが、ヨークの太陽によって夏が来ると。これどういう意味かというと、今の人生はもう本当にひどいものだが、明日はもっと良くなるという言葉なんですね。 そして皆さんがどう思ってるか知りませんが、まあ、皆さんと同じです。パンツは足を一個ずつ通します。でもそれだけじゃなくて、もうまあ2023年を早く終わってほしいなって思ってきてるんですね。次の神様が計画しておられる大きいものに何か行きたいなと思ってます。でも一回ちょっとやめなきゃいけないんですね。なぜならまだ励ましを必要としている人、愛を必要としている人、そしてイエス様のことを知らなければならない方がいるからなんですね。このイエス様が来られたということ、この素晴らしさ、そしてこの天と地を創造された素晴らしい創造主の愛、イエス様を通してですね、その愛を示されたというこのメッセージを語っていかなきゃいけないんです。私が一回立ち止まるのですね、やめて立ち止まって知るのはですね、このイエス様の十字架を通して私たちはどんな困難にも立ち向かうことができるということを知っているからなんです。マーチン・ルーター教会の改革者ですが、とても詩篇大好きだったんです。そしてこの詩篇46編がとても大好きだったんですね。それで賛美歌を書いたんです。皆さんも知っているかもしれませんが、もう神は我が櫓っていうことですね、まあ、歌うんですかって聞かれたんですけども、ちょっと無理です。もうどんなに払ってもねですね、ちょっと無理ですね、給料が足りません。これじゃ神は我が櫓という賛美歌なんです。神は我が櫓、我が強き盾、苦しめる時の力き助けぞ、おのが力、おのろが知恵を頼みとせる、弓のおさぞ、義におぞましき。いかに強くとも、いかでか頼まん、やがては屈べき人の力を我ともに戦いたも、イエス君こそ万軍の主なる天つ狼。鬼は世に満ちてよし脅すとも、神のまことこそ我がうちにあれ、弓のおさよ、吠えたけりて迫りくずもとも、主の裁きは名が上にあり。暗き力のよし防ぐとも、主の御言葉こそ進みに進め、我が命にも我が宝もトラバトリネ、神の国はなお我にあり。でも最後にはですね、この考えで締めくくりで思います。私が6歳か7歳だったくらいの時にですね、お父さんと一緒に遊んでたんです。家の中でもう追いかけっこしただけなんですけれども、2人で追いかけっこしたんです。その時に、まあ、寝室に走っていてですね、ドアをパッて閉めてですね、お父さんが入らないですね、鍵かけて逃げていたんですけれども、でもちょっとあまり興奮しすぎてですね、この寝室の端っこに走っていって隠れようと思ったんです。でも寝室の窓にバーンってぶつかっちゃったんです。それで窓ガラスがパッて割れちゃったんですね。とても怖かったんですね。怪我はしなかったんですけれども、窓ガラスがバーンって割れちゃったんですよ。あ、しまった、大変なことをしてしまったと思ったんです。それで隠れたんですね、ベッドの下に。でどうやってかわからないんですけれども、お父さんが鍵を開けてですね、ベッドの反対側に座ってフィンって呼んだんですね。ああしまったと、お父さんに叱られると思って隠れたんです。でももう一度フィンって呼んだんですね。 ここに来なさいと、大丈夫だよと言ってお父さんが呼びかけてくれたんです。それでゆっくりとベッドの下から出てきてですね、ハグして、その割れてしまった窓ガラスのことは今でも言ってないんですね。何も言ってないんです。覚えてもいないんです。皆さん、あなたがどのようなことをしてきたというのかかわらずですね、イエス様のことを信用することができます。イエス様がしてくださ十字架の上でしてくださったことを信頼することができるんです。今イエス様が生きておられ、そしてあなたのことを見放すことがないということ、イエス様があなたを呼ばれており愛しておられます。そしてイエス様にある信頼によって私たちは救われるんです。祈りたいと思います。イエス様、あなたに私たちは信頼を置きます。私たちがそれはどういうことであるかを分かっていない時もあります。でもその時に、あなたのことを信頼している時にでさえ私たちは恐れてしまう時があります。でも、そのあなたの時にですね、あなたの恵みの時に私たちを慰めてください。悲しいことや辛いことが起きます。でもそのような時にも、あなたの方がさらに大きく素晴らしい方であります。イエス様、あなたの子供たちにそのことを伝えてください。そしてあなたの子供ではない人にもそのことを伝えてください。イエス様、あなたの聖霊様の力によって私たち慰めてください。このような困難の時に、辛い時に、この怪我した足に絆創膏を貼ってください。そしてその日は来ると、私たちがあなたに置いた信頼が完全になるその日が来るということを、喜びだけを知って全ての涙が拭かれ、その日の時が来るということを信じています。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。考えてみましょうという質問はちょっと今日はないんですけれども、祈りたいなということがありましたらどうぞ前に来てください。ありがとうございます。